網がいっぱいになると岸に引き上げ座り込んで、良いものは器に入れ悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものをえり分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。
When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth.
なんだか怖いですよね。この聖書箇所。何の知識も持たずに、何の神様の知恵も持たずに、ただただこの聖書箇所を聞くのであれば、怖いなって感じるのは当然のことで、もし自分たちがこの聖書箇所に焦点を当てて読んでしまうのであれば、私たちの心は恐怖に支配されてしまいます。
If you just listen to this Bible passage without any knowledge or wisdom about God's words, it is very natural to feel a little scared. And if you focus on these words alone, your heart will surely be ruled by fear.
実際私たちが生きるこの世にはたくさんの怖い宗教があって、それらの多くは人々の心を恐怖によって支配し、服従させ、正しくないことを信じ込ませるような導き方をします。
Actually, there are many religions in this world that try to control people's hearts through fear. They subjugate them through fear and lead them to believe in things that are not right.
しかし私たちがイエス・キリストの弟子として信じる父なる主は、恐怖を与えて私たちの心を支配して無理やり服従させるお方ではありません。私たちの父なる主は私たちを完全な愛によって作られ、また完全な愛によって導いてくださるお方です。
However, the Father whom we believe in is not the one who inflicts fear on us to control our hearts nor forces us to obey. The Lord our Father created us andGuides us in perfect love.
その愛である主がイエスを通してどのように私たちを主の御国へと招いてくださっているのかというところに焦点を当てて、今日の聖書箇所を学んでいきましょう。
So let's focus on this love and learn how the Lord is inviting each of us through our Savior Jesus Christ.
ではもう一度今日の聖書箇所の例え話を読んでみます。
So let us all look at this parable one more time.
また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。
On verse 47 it says again, the kingdom of heaven is like a casting net that was cast into the sea and gathered fish of every kind.
ペテロや、アンデレのようにイエスの弟子たちの何人かは漁師であり、この時代にはたくさんの漁師がいたため、イエスは彼らがよく分かるように魚を取るための漁に例えて話をされました。
Some of Jesus' disciples were fishermen. So Simon Peter, as you can see in the picture, and Andrew, for instance, they're fishermen.Being a fisherman is also the most common job in this period. So Jesus used a parable that they could relate to so that they could understand his teachings better.
ここには魚を取るためのいくつかの方法があります。こういう釣り針を使って一匹一匹魚を釣る方法もありますし、
There are some tools and ways to catch fish.For example, as you can see on this picture, there is a tool called a fish hook. It is used to catch fish one at a time. Another one is called a casting net, which is casted in just one point of water and collects a relatively small amount of fish and mostly in its same kind.
この釣り針を使って一匹一匹釣る方法もあるし、あの網を投げて、まあ、同じ種類の魚を取る方法もあるんですけれども、ここでイエスはこの釣り針とかとはまた違う方法で魚を取る量の話をされました。それが地引き網で取るという方法です。天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。地引き網とは一体どのようなものでしょうか。
But Jesus talked about the fish nets. Again, the kingdom of heaven is like a casting net that was cast into the sea and gathered fish of every kind. So...
この地引き網とは網を海や湖の底まで下ろして海底を引っ張る、そういう方法で取る量の方法です。この方法で魚を取る場合、一種類の魚を取るだけではなく、いろいろな種類の魚を一気にまとめて取ることができます。また魚だけではなく、エビだったりカニだったりタコだったり他の生き物も一気に取ることができます。
So a fish net is led down into one point of the water and dragged across to at the end and catches all kinds of fish. So it's like dragging. And catches all kinds of fish and sea creatures. By this fishing method, you can get lots of fish of different kinds, but not only fish, but also different types of sea creatures.
イエスはこの地引き網という漁を主の御国に例えて話をされました。そしてイエスが意図するように聖書箇所を読んでみるとこのようになります。網を投げて引っ張るのはイエスご自身であり、その網の中に入るのは私たち人間です。つまりイエスが網を投げると、その網は私たち人間でいっぱいになったという意味になります。
Jesus illustrated what the kingdom of God is like with this fishing style. We may think that the person who threw the net is Jesus himself, and the fish are all of us. We are the ones who fall into the net.
今日分かち合いたい一つ目のポイントは、すべての人が主によって招かれているということです。
So the first point that we want to share with you all.Is that all people are called by the Lord and everyone is invited to God's kingdom.
漁師が湖に網を投げ入れ、すべての魚が集められます。大きい魚も小さい魚も、オスの魚もメスの魚も、長く生きている魚も生まれたばかりの魚も、やんちゃな魚もおとなしい魚も、傷一つないきれいな魚もボロボロで今にも生き絶えてしまいそうな魚も。
So the fishermen threw the net and all of the fish are gathered, male fish and female fish, big fish and small fish, old fish and young fish, mischievous fish and low-key fish, intact fish and tattered fish.
他の魚たちと穏やかに暮らしていた魚も、そうではなく他の魚たちと喧嘩ばかりしている魚も、すべての魚がイエスによって集められます。要するにこの世の終わりが来るとき、すべての人はイエスのもとに集められるということです。イエスは誰一人として差別的に人を見ることはありません。国籍や性別、年齢にかかわらず、すべての人が招かれています。
The fish which are getting along well with others and the fish which are disliked by others. All fish are gathered by the fishermen, which means all of us are gathered by Jesus. The kingdom of heaven does not discriminate. Whatever nationality, gender, age, everyone's welcome.
そして、2つ目のポイントはイエスが私たちを良いものと悪いものに分けられるということです。48節、海がいっぱいになると岸に上げ、 岸に引き上げ座り込んで良いものは器に入れ悪いものは捨てるのです。すべての魚が集められた時そこから良い魚と悪い魚に分けられるという時がいつか来ます。そして唯一イエスだけが漁師として取った魚を良いものと悪いものに分けられます。つまり私たち人間を正しいものとそうではないものに分けることができるのはイエスだけです。
So the second point is that the good fish or the righteous people are kept, whereas bad fish, the evildoers, are separated and thrown out at the end of the judgment day. We will be separated when the time is right. Just like in verse 48, when it was full, they drew to shore, and they sat down and gathered the good into vessels, but threw the bad away. Although all fish were gathered at the same time, there will be time when the fishermen will separate the good fish and the bad fish. Jesus, being the fisherman, is the only one who can separate the good fish from the bad fish, the wicked from the righteous.
今現在起こっていること、私たちが今経験していることはあくまでも一時的なものであって、これらはいつか終わりの時が来ます。良い日も悪い日も喜びや感謝で満たされる時もそうではなくて痛みがあって落ち込む時も全てが終わるその時がやってきます。イエスの弟子として生きる私たちはそのことを意識しながら信仰生活を歩みます。
All things that are happening to us right now are temporary and have an end to it. Just like in verse 49, so it will be at the end of the age.The good days and the bad days, those happy, joyful, grateful moments, those painful, hurting, depressed moments, there is an end for everything. So for us Christians, there is an assurance that all things have an end.
私たちがイエスの弟子として生きるとき、最終的に目指すところは主の御国に入るというところです。そしていつか私たちがイエスによって主の御国に招かれるとき、イエスを通って主の御国に入ることだけが私たちが本当の救いを経験できる唯一の方法です。イエスこそが私たちを主の御国へと導いてくださる唯一の道です。なぜならイエスはヨハネの福音書でこのように言っているからです。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。かなり厳しく聞こえるかもしれませんが、私たちが皆そこにたどり着くことができるようにイエスがはっきりとこの聖書箇所を通して私たちに伝えてくれています。
As we live our lives as the disciples of JesusThe final destination of our lives is God's kingdom. Yes. And it's only through Jesus that we can experience true salvation. He is our only way of going to the kingdom of heaven. In fact, Jesus says in the Gospel of John, John chapter 14, verse 6, we can all open the Bible, or maybe look at the screen. I'm the way and the truth and the life.No one comes to the Father except through me. No one can go to heaven except going through Jesus. This passage is really important, and it might be something that you don't want to hear, but Jesus is telling us about this clearly because he wants all of us to go to heaven. If we as Christians have a healthy understanding of the kingdom of God,How we live right now should be already according to God's words.
どれだけ他の人から尊敬されて、どれだけ他の人から愛されていたとしても、人からの評価で良いものか悪いものに分けられるのではありません。人が人を裁くのではなく、イエスだけが私たちを良いものと悪いものに分けられるからです。つまり人に好まれるような生き方をするのではなく、 イエスが私たちに求める生き方、そしてイエスの御心にかなう生き方をしなければなりません。そして私たちが行うすべての良いことは主の働きであるということをこの地で伝えていく、そのような生き方をしなくてはいけません。
Being loved by many people or many people looking up to you doesn't equal to being righteous and just. Being righteous and just means we need to be like what Jesus wants us to be. We need to show Christ-likeness and live like the samples of what Jesus is like. We need to live a life that has a quality of being right in the eyes of God. Our righteousness is not because of our good works, but because of the finished work of Jesus Christ.
じゃあ、主の御国に入るためにどのように私たちは生きたらいいでしょうか。どのように生きたらイエスに良い魚として選んでもらえるでしょうか。イエスが伝えているのは、自分自身の力で一生懸命生きて、その結果を見てイエスが良いものと悪いものに分けられるということではありません。イエスはその時が来るまで私と一緒に歩きなさいと言ってくださっています。ミカの6章8節を読んでみましょう。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求められて、求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。
How should we live our lives to go into God's kingdom? How can we be a good fish that is thrown into vessel rather than thrown away? Jesus is not saying that you just have to do good things nor do good things by your own power and abilities to go to his kingdom. What Jesus wants to convey to us is to walk with him until the day comes. So let's read Micah chapter 6 verse 8. He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you but to act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God.
そして新約聖書のあらゆる場面においてイエスは私のもとに来なさい、私に頼りなさいと何度も何度も私たちに伝え続けてくれています。マタイ11章28節では、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のとこに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと言われています。この聖句でイエスが言っているのは、私が一緒にあなたが抱えている重荷を背負いますよ、だから私に頼って歩みなさいという意味です。もしあなたが葛藤し疲れ果てているなら、イエスだけが安らぎを与えてくださる方です。なぜなら私たちが唯一安らぎを得られるのはイエスに頼って生きる時だけだと、そう教えてくれているからです。
In the New Testament, Jesus tells us so many times to come to him, to walk with him, and to rely on him. For instance, in Matthew chapter 11 verse 28, he says, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Jesus is saying that he will carry our burdens for us, so you must commit your burdens to him. If you are struggling and tired, he can give you relief. There is no rest in any other than the rest and peace Christ has promised.
今まで散々な生き方をしてきた。主の御心とは正反対の生き方をしてきた。だから自分はイエスを通して主のもとに行くことはできない。もしそういうふうに考えている人がいるのであれば、それはイエスという尊いお方がなぜこの地に送られて、なぜ十字架の上で亡くなられたのかを間違って理解しているということになります。なぜなら主はそのような罪人のためにこの地に来られたからです。そして私たち罪人のためにご自身を犠牲にしてくださったからです。完全なる正しいお方から見たら、 私たちは皆全ての人が罪人です。だからイエスは全ての人のためにこの地に来られたのです。罪のない方が罪にまみれた私たちのために犠牲になられた。これこそが主の愛です。
There might be some people who think, oh, up until now I have lived a terrible life, a life that is the complete opposite of what the Lord's will. Therefore, I cannot go into God's kingdom. If that is the, if you are one of these people who think like that, you misunderstand the very reason why Jesus was sent to the world and the very reason why he died. Jesus was sent to this world by God to save all sinners. He died because of our sins. He sacrificed himself for all of us.And that is true love, the love of the Lord.
主税人マタイはイエスに出会うまで人々を苦しめ、人々に嫌われる、そんな生き方をしていました。パウロはイエスに出会うまでイエスを信じる人を迫害し続けました。ペテロに至ってはずっとイエスの近くにいたのに、そしてイエスが救い主だと分かっていたのに、イエスの存在を否定しました。
Matthew, the tax collector, was hated by the people before he met Jesus. Paul had been persecuting people who believed in Jesus before he became an apostle of Jesus. Peter, who was around Jesus really closely and was known to have a really close relationship with him, still denied him three times.
しかし最終的にはイエスによって変えられた弟子たちを通して主が全てを益としてくださるということが証明されています。
But in the end, it is proven that they were changed through meeting, even spending time with Jesus. It is proven that all things work together for good to those who love God.
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。私たちが今抱える不安や問題は何でしょうか。私たちが 今でも引きずり続ける過去の後悔は何でしょうか。そして今現在私たちが抱く将来への不安は何でしょうか。すべてを益としてくださるイエスにすべての思いを分け渡しましょう。私たちにとっては隠したくなるような恐れや不安ですが、それをすべてイエスに分け渡すこと、そうすることで誰よりもイエスが喜んでくださいます。
What burdens have you been carrying on your own? What were the things that you have done in the past that you now regret? What are your concerns for your future?Let's commit all of those things to Jesus because all things work together for good to those who love God. We might want to hide the fears and concerns, but Jesus would be happy when we release these things to Him.
マタイの福音書の最後にこのように書いてあります。私があなた方に命じておいた全てのことを守るようにと彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私たち罪人のために来られたイエスがこの世が終わるその時までいつも一緒にいてくれるとお約束してくださっています。今日最も伝えたいメッセージは、イエスが全ての人たちを招いてくださるということ、そして天の御国に行くまでその時までイエスが共にその道を歩いてくださるということです。
And this is written at the end of the book of Matthew, Matthew chapter 28, verse 20. And surely I am with you always, to the very end of age. Jesus promised to us that he will be with us always, until the very end of the age. The main thing that we want to share with you the most today is that we all are invited to God's kingdom.And Jesus will walk with us in our faith journey until we reach the kingdom of heaven.
心を尽くし、思いを尽くし、 知性を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。主を愛し主に身を委ねることを通していつかみんなで一緒に主の御国に入り感謝と喜びを持って主と顔を合わせることができるその日が来ることを楽しみにし期待して生産を取り続けていきましょう。
Let's all read Matthew chapter 22 verse 37. Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Let's love God and rely on Him, and take this communion with thankfulness and joyfulness in our hearts until Jesus comes again.And until we all see the Lord together in heaven. To end this communion message, we prepared two questions that you may reflect on.
2つの質問を用意しました。今のメッセージを聞いて、ちょっと静かな時を持ちたいと思います。
So we'll give you like a couple of minutes to ask these questions to yourselves and to ponder on them.And to just pray for
5分ぐらいちょっと時間を取るのでこの2つの質問を読んでいただいて神の国に入るためにはどのように生きたらよいかそしてその御国を広げていくためにどのような働きをしたらよいか静かな時を持って祈りながら考えていければいいかなと思います。で最後に僕がお祈りしてそれから生産を取りましょう。お祈りしましょう。愛する主よ、私たちのためにイエスを送ってくださりありがとうございます。そしてイエスを通して私たち一人一人すべての人を招いてくださってありがとうございます。その時が来るとき私たちの魂が天に上げられ私たちが主と出会うその時まであなたが私たちと一緒にその道を歩んでくださることを約束してくださっていることを感謝いたします。ただその時が来るまで私たちもイエスの弟子として心を尽くして思いを尽くして知性を尽くして力を尽くしてあなたを愛します。どうかその道を歩むときあなたが共にいてください。そして自分たちが全てを明け渡し全ての思いを明け渡しどうかあなたが全てを益として変えてくださることを信じます。どうか一人一人の信仰を強め道を整えてください。感謝してイエスの皆でこの祈りを捧げます。Amen.